寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の医療法人社団林和会介護部門カーサフォレスタ藤枝、天生産業株式会社、木内建設株式会社、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、いよいよ6月も最後です、うん、
そうですね。おはようございます。今月1週目に水月っていうね、なしがのって意味だっていう話から始まって、で、渡辺和子さんノートルダム精神女学院の理事長さんの話があって、先週クリス明さんの、クリスってどんな字だなんてやったんだよね。で今日はね、6月最後、僕最近読んだ絵本だ、絵本、俺得意絵本最近すごい好きで、前に「おこだてませんように」っていう絵本を紹介したじゃん。そうしたらね、嬉しいことにね、実は僕を応援してくれる一人の中にこの名前が出てこないんだけど、 S 接骨院の先生っていうのがあってね、からうちのせがれも一生懸命応援してくれてんだけど、それがその「おこだてませんように」っていうその絵本を自分が買い込んで、その患者さんの待合に置いてくれたりしてるのね。でやっぱりその絵本を通じていろんなことを大人として考えるということから、子供として考えるっていうこと違うと思うんだけどね。今日は、その絵本、最近読んだ絵本のことで、本日を話してみたい。グルンパの幼稚園っていう本を読んだのね。グルンパはとっても大きな象、ずっと一人ぼっちで泣いていた。仲間が心配してグルンパを働きに出そうとした。みんなで体をきれいに洗って送り出した。初めに行ったところはビスケット屋。グルンパは張り切って大きなビスケットを作った。大きすぎてコストもかかり、結果値段が高くなって売れ残ってしまった。次は皿作り、次は靴作り、ピアノ工場、どこでも大きすぎるものを作ってその都度クビに。グルンパが大きなものを抱えてしょんぼりしていると、12人も子供がいるあるお母さんが、ちょっと子供たちと遊んでやってと声をかけてきた。大きなピアノを弾くと子供たちが集まってきた。グルンパは幼稚園を開いた。大きな靴でかくれんぼ、大きな皿には水を張ってプールに。グルンパはもう寂しくありませんっていう、こんな内容なんだけどさ、ここでね、この絵本を読んでね、大人がねこの本を読んで何を感じるかなっていうようなことなんだけどね。で実はこれ、僕の好きな宮崎中央新聞っていうのにも載ってた大人の感想ってね、いろんな職業を体験した後天職に巡り合うことがあると。いろんな職業を体験した後天職に巡り合うことがあるから、どんどん転職した方がいいって感じる人もいる。だからほら、今のグルンパが靴屋やりました、ケーキやりましたね、なんとかやりましたっていう、これを見てこれは転職をしたことが成功だって考える大人もいる。あるいはね、グルンパには顧客視点が抜けているね。もしその視点があればそんなに大きなものは作っていないと、こういう意見を言う大人もいる。であるいはね、そんなのグルンパが悪いんじゃない、悪いのは管理職だって、途中で指導すべきだ。面白いだろこれ。だからそういうように大人ってね、自分の体験している社内で、あるいは自分がやっていることに関してそれにはめちゃうんだよね。でそのその単純に絵本として子供の話の世界だっていうところを単純に取らないっていうのが大人の世界で面白いとこだなって俺思いながらその感想を見てたんだけどね、あるいはその自分もいろんなこと感じたんだけど、でもね、じゃあ子供の感想はってなんだって、単純にゾウと遊べてさ、でゾウが作ってきた大きな靴でプールがあって、これとっても楽しいっていう、ただ単純に子供の素直さって出るじゃんね。 でそれをね今度はちょっとこのなんでそんな風に感じるのかなっていうことを医学的に俺は専門じゃないけどさちょっとそこら考えてみたの考えてみたってからいろんな資料引っ張ってみたのそしたら大人がねなんでそんなさっきみたいな意見になっちゃうかちょっとね大人っていうのは頭でその知性を司る前頭連合野ってとこあるんだよね前頭連合野って頭のこの前の方でそこで考えるから結局理性的になっちゃうっていうわけでねところが子供は なんとかね大脳辺縁系っていうのは大脳の周りの情熱や感情に絡んでその喜怒哀楽を司るもので感じるっていうんだねだからその生きる力だとかさ要はその何かを感じるっていうそういう心の脳それが働いてるっていうのは子供はだからまあ大人とえらい違う知性で理解しちゃいけないんだよねうんで体験で捉えるんだねだからこういう話もね楽しければもう一回聞きたいと思うじゃんね楽しければ行ったところが楽しければもう一回行きたいと思うじゃんねでそれはやっぱりその情熱や感情に絡む、うん、大脳辺縁系っていうそういうところで感じだからそれを大人もなくしちゃいけないんだよねだからなんか大人って行間を埋めようとしちゃうじゃんね何やるにはだからそれはダメだねやっぱり俺思うのに単純なものを感じる力っていうやつを生かしてそしてその何か判断するときは知性理性でっていうねやっぱりそんな大人になりてえなっていう思うんだけどさまあそれも年の功じゃなきゃダメだなあっち行ったりこっち行ったりっていうのあるんだけどさまあ自分の言いたいことを言うと大人の世界でその聞いた人の自分の生活環境の中で判断されちゃうからね素直に言い過ぎちゃうといろんなことバッシングされるっていうことが起きてくるんだよねだからその立場で何かものを言おうとするとやっぱりみんな大人は口ごもっちゃったり言いたいこと半分しか言わなかったりするじゃんねまあ素直に生きていけるってことは一番いいかなってこの特に最近絵本読んでてすごい思うんだよね子供帰りかね
でも今日のお話は文化が違う、うん、国民性が違う全てにどんどんつながっていきますね
あそうだねその通りだねだから要は生活習慣生活環境が違えばねもう全然だって日本の誇る技術の中に時間を正確に測るっていうことはね郵便システムなんかテレビでやっててなんかすごい早いで宛先をその機械でバンバン分けちゃったりそれでそこで機械ではまらないものは人間がきちっと分けてってそれも正確にねそのミャンマーから大臣が見に来たっていうニュースやってたでしょなんかちょっと見たらミャンマーなんて手紙出したって着くかどうかも分かんないのねだからまあそれは日本人のそのすごいことだよねだからピタッと止まる電車だから時間通りに来る電車それやっぱりすごいよね考えればねやっぱりそれはやっぱ日本人の感性だよね、うん、
持った感想の違いどこから出てくるかが分かって、うん、それぞれの違いも認め合えたらもっと面白くなって、うん、また大脳辺縁系が喜ぶかもしれません
そうそうそうそうそうその通りだよなだからそう人間ちゃんそんなもんだよだからやっぱりねあんまりね腹探るようなことしねえがいいなお互いでねまあ本当にこれ聞いてくださってる皆さんぜひ素直にお願いします、
うんなんかね、たっちゃんもっともっとお話読んでって、うん、
本当だよでもねおかげさまでねなんかいっぱい聞いてくださってる方が増えてきててね ありがたいんであっちこっちでね講演会のご依頼受けるようになってきてねありがとうございますもっと講演会ください一生懸命話します